You're listening to Dear Superwoman, episode number 34. Hello, Queens. How are you? I hope you guys staying very healthy and happy. 今日これを録音しているのが11月28日の土曜日です。ニューヨークは今日曇りなんですけど、感謝祭明け11月26日の次の日27日、昨日ですね。金曜日にはこのセールが始まります。ブラックフライデーが始まったんですね。で、まあ、何もかもすごく安くなるんですけど、この私のフォローしている人のオンラインプログラムがですね、半額になっていたので、思いっきり買ってしまいましたね。っていうか、待ち構えてたんですけど。感謝祭といえば、まあ、アメリカではそのターキーを食べてクランベリーソースでなんかこう、家族で集まって、この感謝するっていう日なんですけども、私にとってなんですけど、今年はもう2020年、まだ最後まで行ってないですけど、2020年に丸ごと感謝したいですね。2020年も本当この3月からコロナに入って、そのロックダウンがすごい厳しくなって、でそこからどんどんどんどんこう夏にかけて本当にこのいろんなイベント、重大、私にとって重大イベントが重なって本当に辛かったんですよね。まあこれに関しては話したくなったら話しますけども、この辛い経験を通して、私はこの自分の人格とその他人に思い、他人に対する思いやりですね、想像力とか共感する力が一段と深くなりました。英語で言うと多分これはエモーショナルインテリジェンスっていうんだと思うんですけど、なのでこの2020年はすごい辛かったですけど、他の何者にも変えたくないと思っています。まあこの私にこの辛い、私がその辛い経験をすることになった原因のこの張本人はですね、私にとってすごいこう苦い薬をくれたんですけども、まあこれは私のカルマみたいなものを浄化するような良い薬になったと今では思っています。まあ、それはいいとしてですね、リスナーさんの中で生理痛や生理不順、 PMS など生理痛にまつわるお悩みをお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。特に PMS です。生理前にイライラが止まらないとか、パートナーや家族に当たってしまう、意味もなく泣いてしまうとか、憂鬱だったり、だるくて何もやる気が起きないとかですね。そんなクイーンたちはいらっしゃいますか。生理痛、生理不順を改善するための体の栄養面でのヒントをまとめた PDF を無料でお配りしています。こちらは私のインスタグラムのアカウントのプロフィール欄からゲットできますので、じゃんじゃん持ってってください。今日は私の生理コーチの元クライアントさんでもある川崎真由さんをゲストに迎えて、彼女の専門であるアユルヴェーダと生理のこと、あとアカシックレコードですね、のことをお伺いしました。アカシックレコードに関しては彼女から後で説明があるので、聞いてください。で、その後に、まゆさんご自身が、のリクエストもあって、皆さんにシェアしたいということのリクエストがあって、ご自身の流産の体験もお話しいただきました。で、申し訳ないですけど、これを収録したのが結構前で、だいたい9月の下旬、10月になるかならないかぐらいの時に収録したので、ちょっと話がずれてるんですけども、全体的に聞くと本当にためになるので、聞いてみてください。ではでは。
お久しぶりです。
お久しぶりです。お元気ですか。
元気です。
あ、そう、まゆさんは私の生理コーチのクライアントだったんですよね。クライアントさんだったんですけど。
そうです。
そう、それで生理コーチの間どんな感じだった。まずなんで来たんだったっけ。なんか
そう、
PMS がかかったんだよね。
メール見返したら、
うん、
えみこさんともう一人誰かとの対談のポッドキャスト。みほさん。うんうん。それを聞いて、その時多分すごい生理に関してネガティブで、PMS もひどくて、
うん。そうやね。
あ、そんなコーチがあるんだって思って、あ、聞いてみようって、うん、それでメール、ダイレクトメールして、ホームページから。
うん、そうだったね。
それで、それが2019年の7月だったんですよ。
はいね。もう1年、ね、
うん、ぐらい経つ。そう、それから始めます、うん。PMS がひどかったから、
うん、
そう連絡して、
うん、
そこからですね。
そうだったよね。で、PMS ひどかったのがあって、で、なんかその時の気持ちが不安定だった
んだよね。1ヶ月そこなかった。うんうんうん。そう、
生理も。
体調っていうよりかは、こう精神面の方が、こう、不安定で、
うん、
そっちをすごいメインに、こう、直したいっていう気持ちが強かったし、うんうん、1ヶ月生理が来なくて、それもあって、えって思う、どうしようってなって、連絡したんです。
う
ん、
ああ、そうだったのね、
うん。
で、食べ物とか変えて、その後どうだ、食べ物とかもあって、精神的な、
食べ物とか。
精神的にも一応、一応って言ったら変だね。いろいろ私と話をして、あの、サポートもして、で、でもあの頃、いろんなことを同時に話、いろいろ始めてたんだよね。
そうそうそう。
そう。それでそれのサポートとかもして、でなんかこう、マインドの中でこう、こんがらがってることを少しずつ解きほぐしながら、食べ物とか、周りの環境とか、ストレスの環境とか、
そうそうそうそう、
気づかない面とかを少しずつ、
うん、
あの、ライフスタイルをチェンジしてたのよね、うんうんうん、全体的に。
そうですね。生理の仕組みとか、そういう、専門的なことを分からなかったから、うん、そういうのも聞いて、うん、こう生理についてっていうのも学べたし、うん、こうホルモンの作用とか、こうどういう食材がこう生理の体に影響してるのかっていうのも、こう自分でヨガとかアイルベーダー勉強してるのにそこが分かってなかったから、
うん、
そういうのをこう取り入れて、すごいどんどんどんどんなんか変わった、
本当
変わりましたね、うん、
お
他にもそう、さっき言ってくれたようにこういろんなのを私自身もやってたけど、
うん、
それも混ぜながらこう、
うん、
やって、
うん、
そうそう、自分を変えなきゃみたいなのがすごいあったし、
そうだったね、何回か泣いたもんね、一緒にね。そう。私もすぐ泣いちゃうからね。で、でもその3ヶ月のそのセッションが終わって、今いい方向には向かってった感じだった？
すごくいいです。生理も、もうアプリで使ってるんですけど、うん、もう本当エグザクトって感じ。その日に来るし。
ああ、Oh my god, I'm so happy to hear that! 安心した。
うん。で、あ、もう来るなっていうのも、なんか自然に体も分かってて、
うん。
アプリ見なくても、あ、このぐらいだよね。で、アプリ見たら、あ、やっぱそうだよね、みたいな。
うん。多分なんかそう、
ね、とか
私とのセッションで、この、体にチューニンしたよね。より。
うん。
うん
うん、
そうだよね。で、なんかそのマインドとボディがつながってるっていうのはあったけど、
そうそうそうそうそう。
なんとなくそう、うん、この生理コーチを通して、いろんな面が生理の症状に出てるんだなっていうのが、
うんうんうんうんうん。
分かった感じだったよね。
うん。
そう。それでその中の話の中で、アユルベーダが出てきたんだけど、で、まゆさんはアユルベーダは長いこと勉強してるんだよね。
2013年からですね。
ね。
始めたのは。
その延長上で、あの、アカシックリーディングっていう、あの、
あ、そうです。
リーディングもしてるんだと思うんですけど、
はい。
このタイミングのいいところで、あの、紹介してください。どういうものかっていうのは。じゃあ、アカシックリーディングはどうなものか。うん。自己紹介もいいし、アカシックリーディングっていうのがどういうものなのかっていうのと、
うん、うん、
うん。アユルヴェーダと生理のことについては、後でも大丈夫。
後でね、はい。そのアカシックレコードを始めようと思ったのが、もともと私はすごくセンシティブなんですけど、それが、何？センシティブが、なんだろうな、いいのか悪いのかみたいな、そこもなんか複雑で、自分の性格なのか、これはただのセンシティブなのか、こういろんな人のフィーリングを感じたりとか、いろんな人の見えない部分が見えたりとか、そういうのを感じてたけど、でもこう表に出さなくて、これは普通なのかなって思ってて、うん、で、2019年かな、 こうアカシックレコードっていう言葉を聞いて、うん、そのセッションを受けたんですよ。
うん。で、ハワイで？
それは日本人の方なんですけど、うん、ハワイにも帰ってきてたので、ズームでやりました。それって、すごいアキュレイト。で、こう先生術とかよりももう、本当にもう全部を、こう、膨大な情報を全て網羅してる。
うん、
で、チャネリングみたいな感じなんですけど、うん、チャネリングは他の誰かとつながる。でもアカシックレコードは自分のこの当時の自分、ハイヤーセルフっていうのとその人がつながって、そのメッセンジャーってなって、
うん、
私の本当の内なる言葉をその人が伝えてくれるっていうものなんですけど、でそれですごい、あ、当たってるみたいになって、当たってるし、こう未来の可能性とかも、こう、どんどんどんどんこう言ってくれたりとか、占いっていうのじゃなくって、サイキックでもなくって違うんですけど、でそれで、あ、すごい興味があると思って、で、どんどんどんどん調べて、で、トレーニング受けて、で、そしたらもっと自分の、こう、内なる言葉とかが、もう、スッて入ってきて、あ、これだって思って。
そのトレーニングって実際どんなことやんの？
ほとんども瞑想したりとか、
うん、
こうリーディングしたりとか、もう本当プラクティカルな感じで、うん、こうインテレクションを学ぶっていうよりかは、もう自分で練習して、うん、その直感力をどんどんどんどん上げる。で、そうです。で、アカシックレコードっていうのは、そう簡単に言うとなんかメッセンジャーみたいな。私がそのクライアントさんのメッセンジャーになる。こうクライアントさんの本当の抱えている問題とか、本来のこう本当のっていうか、そのクライアントさんのこう見えてない部分を私がこうクリアにしてあげるっていう。
それは潜在意識とは違うの？
そうです、そうです。
それそれ ?OK。OK、うん。それを今、まゆさんはいろんな人と多分やってると思うんですけど。
そうですね。はい。
このアカシックリーディングっていうのは、もともとはその、インドから来てるんだよね？
だと思います。歴史がちょっとまだ私はわかんないけど。
OK、うん。で、その、まあ、インドつながりで、そのアユールヴェーダもやってて、
うん、なんか全部つながってるなって思いました。
ね、
最終的にアカシックレコードにたどり着いたけど、ヨガから始めて、うん、アユールヴェーダも始めて、で今こうしてなんかそのインドっていうだけじゃなくて、自分の学んでることがこう全部こう最終的に今すごいまとまって、でやりたいことがこうできてるみたいな感じ。
うん、なんか偶然じゃなさそうね。
うん、
そう。それで2013年からそのアユルヴェーダを学んでいる麻衣さんに聞きたいんですけど、
はいはい
はい、そのアユルヴェーダって一般的にいろいろ言ってて、そのアユルヴェーダマッサージとかもあるし、その3種類ドーシャを見たりとか、あとはそのドーシャに合わせて、ドーシャその体質に合わせてその食べるものが違ったりとか、あと会う環境が違ったりとか、その季節によって体質気をつけなきゃいけない、そのセルフケアが変わったりとか、いろいろあると思うんですけど、まずはドーシャについて説明してもらってもいいですか？
はい。ドーシャっていうのがこう、うん、エネルギーっていう意味なんですけど、
うん、
この説明すると、簡単に説明すると、
うん、
この宇宙って全部五大元素からできてるんですよ。こう空、風、火、水、地っていう、この5つから全てが成り立ってるっていう風にアーユルヴェーダは考えられてて、
うん、
その5つを3つに分類したものがドーシャで、バータ、ピッタ、カファっていう3つに分けてるんですけど、
うん、
で、バータって言われるものが風と空、
うん、
この2つの五大元素からなってます。五大元素というかこのエレメント。
空って空ってことよね。
空っていうのはこう空間。
OK OK、 スペースね。 OK
OK、 イーサー、うん、
OK
スペース、そう。で、ピッ っていうのが火と水のエレメントからできてて、
うん、
3つ目のカファが水と大地っていう、
うん、
この5つがシュッて3つになったのが動詞で、分かりやすくこう分類化したのが動詞、
うん、
でその一つ一つにはキャラクターがあって性格とかこう体質とかがそうあるんですよ、
うん、
でもこう5つが3つになったけど、
うん、
5つは全部自分の体の中にあるから動詞は全部あるんですよね、うん、分かりますか
元から、うん、で一番そのマニフェストしてるってことよね。
そう、その分、割合がどれが多いかっていうので、
うんうん、
バータの人、ピッタの傾向がある人っていう風にこう判断していきます、
うんうん、
でも本当はみんな5つが全部ある、
うんうんうん、でその3つの、まあ、体の中には全部その要素があって5つの要素があるけれど、その一番その割合が多い、うん、例えばそうです、それで3つでその分かれるでしょ。で今、はい、じゃあ例えば今夏じゃない、もうすぐ、うん、もうすぐ秋になっちゃうけど、
うんうん、
じゃあこの夏から秋にかけて、
うん、
例えばその多分多くの人が自分がカーファだとかピッタだとかバータだとかって多分知ってると思う。分からないですよね。でもなんか知ってる人は知ってるのよね多分。だけどこれってでもこのインターネットでその
3つのその
体質をチェックしましょうとかってあると思うんだけど、
うん
う
ん、
あれは一応正確なの？
あれはほぼほぼみんな一緒な答えになります、正確というか。ああ
、 OK、 OK、
ただその五大元素のこの一つ一つの要素を知ってることによって、例えば火、
うん、
火の要素って何ですかって、要素というか特徴、うん、何ですかって聞いたときに熱いとか、
うん、
なるじゃないですか、するすごいシャープみたいな、
うん、
そういうのが自分の体にもあるって、この一つ一つのエレメントの特徴を知ってることによって自分にもこう、あ、体温が熱い、じゃあちょっとピッタが傾向が今上がってるなってっていう風に分かるようになってきます、
うん、
その五大元素の一つ一つの特徴が分かってるってと、
うんうんうん、
どうしたっていうよりかはこう何の要素が一番自分が今強いかっていうので、そのアンバランスだったり、うん、バランス取れてたりとか、
うん、
で今アンバランスの方が結構分かりやすいので、
うん、
そこからアイルベーダっていうのはこうトリートメントしていくんですけど、
うんうんうん、
うん、
じゃあ例えばアンバランス、私がアンバランスで、あ、多分アンバランスなの、うん、なんでかっていうと私は、はい、例えば私の例で言うと私はなんだ、バータが、バータの傾向がすごい強くて、
うん
う
ん、
今夏だから、
うん、
バータの人ってすごい落ち着きがないと思うんだよね。落ち着きがなくなるし、うん、すごい体が熱くなって、この汗が出やすい。
ピッタもあるね。うん、
うん、ピッタもあると思うんだけど。で、うん、その火のエレメントが大きいじゃない？
うん。
今はね、夏だから。うん、で、うん、体質によってそのセルフケアの仕方も、この夏から秋にかけて変わって、うん、セルフケアの仕方も変わってくると思うんだけど、例えば私、はい、バータ気味の人、バータの傾向が強い人、はい、で夏から秋にかけてのセルフケアってどういう風にしてったらいいですか？
まずバータっていうのを知ること、風と空、うん、風っていうのはこう動き回る、
うん、
空、スペース、スペーシーでもうあっちこっち行く、フットワークが軽い、いい意味で言うとフットワークが軽い、好奇心が旺盛、うん、だけどこういろんなことに手がつくけど一つのことに集中できないっていうのがアンバランスになる傾向。
もうまさそう、まさにそうよどうしよう
じゃあそのアイルベーダは反対のことをすることでこう落ち着きを取り戻すっていうのがこうトリートメントのやり方なんですよ。なので、うん、反対のことをする、こう一度止まるとか、こうあとはワーダっていうの乾燥、こう風なのでこう乾燥しやすいっていうこの質もあるので、
うん、
もう油、いい油を取ったりとか、 こう、うん、湿ってるとか、こうちょっと水分を多め、あったかいものを取るとか、もう反対のことをする。でも、うん、こう夏で火が暑い、それとバーターっていうのはちょっと矛盾するところがあると思うんですよね。
あ、
だけど、こうまずはバーターをこう落ち着かせることによって他の動作も落ち着いてきます。
じゃあその私がバータで、そのバータの割合が一番大きいからバータっていう体質なんだと思うんだけど、はい、まずはバータのそのアンバランスをトリートしなきゃいけないのね。
風、空っていうのをまず反対のことをする。
なるほどね。
風が多いことによって火もバーってなっちゃうから。
うんうんうんうんうんうん、なるほどね。そしたらじゃあ次、ピッタの人は？
ピッタの人はこうもう本当に燃えてるし、もうすっごい鋭いし、もうリーダー。
またごめんごめん、ピッタってどういう時なんだっけ、どういう人たちなんだっけ。
ピッタはこう火と水っていうエレメントで、もうリーダー的な人が多いです。もう
批判、火と水でピッタは、うん、もともと火っていう意味なんだよね。
火です。
オーケーオーケー。
エレメントが火。そうだからもう熱血なタイプとか、
うんうん、
もうすっごいもうオーガナイズ、やるときはやるみたいな、もうフォーカスがすっごい人とか、もう熱血な人、
うん、
で熱血でこう完璧主義者も多いし、それをこう自分ができてないと否定したりとか、人にも否定したりとか、バランス悪くなっちゃうと。
へえ。
そういうで、バランスがいいともすごい的確だし、もうマネージャータイプ、いいマネージャー。
うん。
そういうのがピッタの質です。
OK。 でピッタの人が夏から秋にかけて、もちろんその秋が深くなるにつれて、うん、どういう風なセルフケアをしてったらいいの？
ピッタの人は全体的にこうすでに熱を持ってるので、水のエレメントをこう持ってくる方がいいです。こう例えば水、氷水とか飲むんじゃなくて、ココナッツウォーターを飲んだりとか、こうキュウリを食べたりとか、こう水分が多めの体をちょっと冷ましてくれるような食材を摂ったり、こう水泳をしたりとか、目を冷やしたりとか、こう体がちょっとほてってるのを冷やしてあげると、それが落ち着いてきます。
なんで氷水ダメなの？
氷水はもう体の持ってる体温までもこう変に下げちゃうので、いらない、いらないとか余計に体温下げちゃうので、そうするとバータが上がっちゃう。でバータが上がるとこう他の動作もアンバランスになっちゃうので、こうルームテンプレーチャー、体温は守ってほしいです。
へー。逆にその人たちはどういうことをしたらいけないの、夏から秋にかけて？
ピッタの人、
うん、ピッタの人。
ピッタの人は太陽に当たりすぎたりはもう特にやめた方がいいですね。
へぇ。
もうすごい好きなんだけど、海行ったりとかすごい好きだし、
うん、
そういうのに魅力を感じる、こう寝てもこうそっちの方ばっかりに行ってると、もうどんどんもう火が体にほてっちゃって、ニキビとかこう体に炎症ができたりとか。
へえ。
あとはこうさらにこう人に当たったりとか、もう熱血なタイプになりやすいので、
喧
嘩、突破、こう短気、になりやすいとか。
へえ。
そう、もう熱って感じです。
じゃあ熱をその冷ますことをやるのがいいわけね。
の方が、はいはい。
だからそうね。バータの人は、ごめん、また戻るけど、バータの人はこの時期にやったらいけないのは何？
夏から秋にかけて。
うん。
バータの人は気をつけた方がいいっていうのは。
てかさ、夏から秋にかけて、乾燥するじゃん、さらに。秋になると。
あ、乾燥するので、こうオイルマッサージをしたりとか、全身オイルマッサージすると暑かったりするので、 こう、うん、足の裏、頭の上、ピンポイントだけ、うん、こうグラウンディングをするような行動をとった方がいいです。
なるほどね。
こういろんなところに行ったりしたくなるけど、それをちょっと抑えて静かなところに行ったりとか、
うん、ああやりたいわ、そうしたいわ
反対のことをしてください。
はい。で、次は、カーファか。
カーファ、
はい。カーファの人の夏から秋にかけてのセルフケアの。カーファは水が多い人だよね。
水と大地、血が多い人ですね。
うん。
なんで、そう、カーファは特にこの時期は、
健康なの。
うん。冬の方が結構だるくなったりするんですよね。
あ、凍るから寒くて。
もう水と大地でもドスンって感じ、もう動きたくないって感じ。だからこう、カファの人は今の時期こう結構軽くなりやすいけど、もうバランスが取れてないともうカウチポテトみたいなタイプなんですよ。多い、そういう人が多いから、
うん、
もうどんどん外に出た方がいい。
でもコロナで外出れないやん。
家の中でワークアウトして
る。あ、そう。
とか、甘いものは取らないように。
なんで？
甘いものっていう質がもう重いものなんですよね。で、カファ、水と血ってすでに重いもの、重い質がすでにあるので、それを増やしちゃうと、うん、もう本当に重くなって、もう本当にもう動きたくない、だるい。みたいな、めんどくさいってなっちゃうので、そういうのを避けるためにバランスを取るには、うん、こうなるべく野菜をこう軽いものを取ったりとか、
サラダとかってこと？
サラダでもいいですし、
うん、
スパイスを入れたりとか、食事にこう同じような、粘膜が強いようなものを食べたりすると、こう、うん、質を見て判断するんですけど、それと同じ質がどんどんどんどんくっついてくると、もうさらにドスンってなっちゃうから、
うんうん、
もう逆のことをする。
へえ。で、この中でその多分生理の問題も多分このアユルヴェーダ的に見ていくと、うん、いろいろ、はい、いろんなこと、私が知らないいろんなことがいっぱいあると思うんだけども、
はい、
じゃあその体質別で見てった方が分かりやすいのか、それともどういうふうに説明したい？
基本的に、
うん、
最初に全般的に言うと、うん、同社こう個別で見るの前に全体的に言うと、うんうん、生理っていうのがこう動デトックスじゃないですか。
うん、
で、その質っていうのがバータと関係してるんですよ。生理、生理の時はバータがこう上がる、
うん、
上がりやすい時期になるので、まずはバータをこうトリートメントすることが、
生理中はってこと、
おすすめ。そうです、
生理中ね。 OK、
生理中で、こう体をすごい動かしたりとか、こう頭を、うん、買ったりとか、そういうのを一旦お休みする実感にしてほしいのと、
うん、
こう夜更かししたりとか、こう規則正しい生活が乱れることをすると、さらに生理のバランスも悪くなっちゃう。で、規則正しい生活すると、こうバータもこうバランスが取れていくので、
うん、
それもそう、夜更かしとかも避ける、
うん、
で、あとは情報、刺激的な情報とかも入れすぎると、こう恐怖心とかが芽生えてきちゃって、で、こういろんな動きがこうマインドがどんどん動くと、こうバータもさらにまたアンバランスになっちゃうので、うん、こうまずはバータをしっかりとバランスを取る。で、そのためにはこう瞑想したりとか、静かな時間を過ごしたりとか、生理中、うん、生理中に動きたくないじゃないですか。うん、それの、もう体が求めてることをしたらいい。でも仕事があったりとか、 こう立ち仕事しなきゃいけないっていう職場とかの人は難しいけど、
うんうん、
ちょっと相談してお休み時間を取ったりとか、こう体が必要なことをちゃんと取り入れないと生理がもう本当アンバランスになっちゃう。
生理中の時にそういう無理をしなきゃいけない人ってまあいるよね、はいはい、さっきそう言ったような立ち仕事してなきゃいけないとか、うんうんうん、休みがなかなか取れないとか、
うんうんうん、
でもそういう時って、うん、でも意識的にその家帰ったらもう早く寝るとかそういう休める時間を多くした方がいいんだね、うん、
はい、睡眠時間を取ったりとか、はい、
じゃあバータのものをバータがその上がるってことはバータを落ち着かせるような食べ物も食べなきゃいけないよね。まあそれは人によって違うのかもしれないけど、
うんうんうん、
アユルベーダ的に言ったら、
まずバータのこの生理の生理の不調の傾向として、
うん、
こう便秘とかなりやすいんですよ、
うん、
こう頭が痛くなったりとか不眠になったりとか、それは、うんうんうん、こう質をもう一回考えるとバータっていうのが乾燥する質、こう冷たい質、こう空と風のこうまたエレメントを見直してその質ってなんだろうっていうふうに見ていくんですよね、
うん、
でそうすると体質にもつながっていって便秘になりやすい、体が冷えたりとかするので、それが生理前になると過剰に上がっちゃうんですよ、バータの。すでにもうバータが自分の中にあると、
うんうんうん、
でそれの反対のことをする。だから便秘の人はこう自分の食べたものをなんだろうなちょっと見返してみて、
うん、
乾燥してるものを食べてないかとか
ごめんそれって乾燥した豆とかをその豆とかなんかそのドライフルーツとかそういう話、
ドライ加工食品とか
OKOKOK、
うん、ポテトチップスとか
OK、フライドフードもそう？
そうそうそうそう
OKOK、okay, okay.
うん、
じゃあパッケージに入ってるものとかそのフライドフードをその生理前にでも体質は関係なく、
うんうん、なんかこういうのちょっと食べらない、うん、そうそうそう、うん、
アユルヴェーダでそういう
考え方なのね。それは生理コーチでもね言ってるし、
うん
うん、もう健康的なインダストリーでいうとみんなね加工食品を取らないでっていうふうに言ってるけども、アイルベーダもそうで、
うんうんうんうん、
それはバータをこう荒れちゃうにつながってます。
なるほどね。でその
対処法としてはこう、うん、なるべく同じ時間に食べたり規則正しい生活を持ってくる、
うん、
でこう冷たいものとか乾燥したものっていうのを避ける。
生理前ってこと？生理中？
生理中も生理も PMS1 週間2週間前ぐらい、もう全体的にですけど特に生理中、
うんうんうんうん
うんうん、生理前後、
うんうんうんうんうんうん、面白くなってきたな。そしたら、うん、でじゃあその多分その体質的に多分そのまた少しその食べ物とかも養生の仕方もさっきもちょっと違ったみたいに食べ物とかも進める、
はい、
食べ物とかも違うでしょ、生理前とか生理中とか、
うんうん、
じゃあ私のバータから行こうか。それでバータはその生理中に、うん、生理前にそのバータがどんどん上がってって生理中にまたバンって上がって元からそのバータが強い人っていうのは、
うん
うん、何食べたらいいの？
このあったかい空港野菜だとしたら、こう生野菜じゃなくて温野菜にしたりとか、
うん、
こう根野菜をすごくどっしりしてるもの、人参、ビーツ、こう大地からこう根付いている根っこがあるようなごぼうとか、
うんうん
う
ん、
そういうのをこう煮物にしたりで取ってあげると体も落ち着いてきます。野菜で言うとね。
でも多分肉とかはどうなの？
私の習ったこのアイルベーダ先生はもうベジタリアンでお肉は推奨はしないんですけど、この国によったりこの場所によってはお肉を取って体、バランスを取るっていうアイルベーダの教えもあります。
うーん、
でアイルベーダ、まあ、そう、
うんうん、
どうぞ。
まゆさんが言った、まゆさんが習ったアーユルヴェーダで言うと、まあ、とりあえずお肉はまあ避けといたとして、油とかはどう？あ、そうだ、油は取っていいんだよね、多分ね。
油は OK です。油はぜひ、セサミ、ごま油とか、
うん。バーターの人は特に油に気をつけなきゃいけないと思うんだけど、その油を塗るからね、塗ったりとか、体から、はい、直接食べたりとか、その体に塗ったりとかするんで、はい、あると思うんだけど、私確かバーターブレンドで、その、バンヤンだったかな、バンヤンのバーターブレンドを買った時、買ったんだけど、あれは、確かごま油だった。
ベースがそうですよね。
そう。あと何が入ったか覚えてないけど、うん、でもごま油だった。で、他になんかと積極的に取らなきゃいけない油とかあるの？生理前から生理中にかけて。
食材から言うとアボカドとかはいいですね。
ああ、じゃあなんかもう いろいろ重なってんね、生理コーチの部分とね。
うん、うん。
ああね。OK。じゃあ次。
アイルベーダーはこうベジタリアンにならなきゃいけないとか決まりはなくって、うん、っと本当に体質ごとに一人一人指紋が違うように本当に体質も違うので、うん、お肉を食べなさいっていう人もいるし、うん、本当に本当に違うのでそれは分かってほしい。なんで
なるほど、ね、
こう巷で流行ってるようなこうリンゴダイエットみたいな、それがいいっていう人もいるし、それが体に合う人もいるし、合わない人もいる。
うん。
人それぞれ違うっていうのをアイルベーダーは本当に推してます。
そうなんだよね。私の生理コーチでもそうなんだけど、この、はい、生理、同じ生理痛って言っても、その人によって全然違うね。最初に私も話したけど、生理痛でもその生理痛の治し方も全然違うし、すごいその、体に出ている症状だけで、これが効くからこれだけ一つやってみなさいっていうわけにはいかないのよね。うん、
はい。
だから多分それアユルヴェーダも一緒だと思う。
うん。そうそう。
だよね。やっぱそうだよね。うん、OK。では次。
もう一個バータ。
ああ、いいよ。
重要なやつが、こう、体が冷えやすい。冷え性体質もバータの人が多いので。
うん。
こう、手首とか足首とか、こう、温めたり、お腹温めたり、うん、体を冷やさないように生理前後は気をつけたい、うん、生理中も。
でも夏暑いからさ、冷房ガンガンかけて寝てたりとかすんだよね、私より。
靴下の足の裏はじゃなくって足首だけとか。
足首だけの靴下なんて売ってんの？
レッグウォーマーみたいな。
あ、オッケーオッケ
ー。そう、とか、そう、クーラーかけて、私もクーラーかけてるけど、
うん、
そう、どんどんどんどん知らないうちに体が冷えちゃって乾燥してるので、うん、もう朝起きたら、白湯を飲んだりとか、うん、こう夜寝るときはあんまりできないと思うんですけど、
うんうん、
そうなるべくこうできることをどんどんどんどん取り入れてほしいです。そうするとこう生理も落ち着いてくる。
おー。じゃあ多分生理痛があったとして、生理痛があった時に温めて良くなる人はもしかしたらバーター体質なのかもしれないね。
そうですね。で、暑いぐらいの温めじゃなくて、本当に心地よいぐらいの温度。
うん。
で、お腹を温めたりとか、うん、足湯したりとか。
うん。
うん、そうするといいです。で、
なるほどね。
体に取り入れるものも、こうさっき言った温野菜に変えたりとか、
うん、
そう、
その根菜ね、
常温で、うんうん、
で常温の水を飲むと、うん、いや、やっぱなんか氷水とか、やっぱ漢方とかでもそうだけど、体冷やすの良くないんだね、うん、特にバータの人は、
バータは特に、
うん、
ぜひ温めてください。暑いかもしれないけど、
うん、頑張る。
暑くなったらもう止めればいいし、
そうね。じゃあ次、ピッタ。ピッタの人たちの、
ピッタの人は、
うん、
生理前後は結構イライラしたりとか、肌荒れしたりするタイプの人はピッタが強くて、下痢になりやすいとか、
うんうん、
なので、ピッタの人は、ちょっと待って。体を刺激するような、カフェインとか辛いものとか、うん、そういうのは避けてほしいですね。
へえ。 それはなんで？
熱が上がった。
あ、オッケーオッケーオッケーオッケー。じゃあ辛いものとかってことね。オッケー。
下痢とかにもなっちゃうし。
うん。
そう。
消化力が弱るの？
消化力はもうもともとすごい強いんですよ。強いから、ピッタの人はもう熱がさらにあるので、すっごい強いから、うん、逆に、そう、ピッタも食事は結構、バータの人と似てて、こう、うん、あったかいというか、こう、常温、
うん、
なものは、まあ、どのバータ、どの同社にも共通してるんですけど、
うん、
ピッタの人は特に、こうよく噛んでゆっくり食べることをおすすめします。もうすごい、もうテキパキしているタイプなので、もう食事とかもバータと似てるんですけど、
うん、
ちゃちゃって終わらしちゃうタイプ。なんでも、ゆっくり味わって食べて、こう栄養が自分の体の中に入ってるって感じながら食べる。
うん。落ち着いたじゃあ環境を作って。
おっしゃるん、大事。
まあ、どれもそうだけど、特にその、ピッタの人はそうなのね。夏なんてそうなんだろうね、きっと。
特に上がっちゃうので、ホットミルクを夜寝る前に飲んだりとか、
うん、うんうんうん。
こう、自分に結構厳しかったり、なんていうかな、そんなのしなくていいよ、みたいなタイプが多いから、
うん、
逆に、そういうのを、ちゃんと人の話聞いてってそれを聞いたらあのバランス取れるよっていうタイプが多分ピッタの人。
へえ、私がそうかもしれない。
なんか人の意見あんまり聞き入れないタイプが多いのはピッタ、
うん、まあ人の意見は聞くけどね。
うんうんうん、
うん、私は聞いてるふりして聞いてないことがあるからね。あ、うん、そうだよね。何だったっけってなるけど。OK。そっか。じゃあ、次はカーファか。カーファの生理前と
生理後。生理前は、こう、さらに、こう、重くなって、だるくなりやすいので、
うん。
プチ打つみたいな感じの人は、うん、結構、カーファの体質に多くて、むくんだりとか、
うん。うん、
こう、周期が遅れたりするのもカーファの傾向なんですよね。
うんうんうんうん。
で、こう体に結構出がちなのがカーファの人が多いかも。
おばあちゃん、生理前に？
生理前に。
うーん。どういうふうに
だるくなったりとか、こう、うん、ちょっと気持ち悪くなったりとか。
うん。
うん。なる人が多い。むくみが、むくむ人は、こう、カーファの体質。
うんうんうんうんうん。じゃあ、そういう人は、食べなきゃいけないものはどんな感じなんですか？生理前とかに。
食べなきゃいけないのは、食べたらあんまり。
食べた方がいいか。うんうん。良くないもの
が、うん、油っぽいものとか、揚げ物とかは避けてほしいし、甘いお砂糖、うん、まゆこさんもこう砂糖抜きのやってたけど、本当に砂糖は体に良くない、
うん。
このアイルベーダに関わらず、砂糖重くなるし、そういうのは抜いてほしいです。塩分が多すぎるのも逆に体がこう重くなっちゃうので、
うん、
塩分が多いものも避ける。乳製品も避ける。カファの人は特に。こうネバネバしたものは避ける、こう納豆とか。なのでアボカドはすごいバータの人にはいいんですけど、カパの人が取りすぎると、うん、もう体が重くなってもうドスンってなっちゃうから、うん、食材によってもいい悪いがあります。
じゃあ体調を見てから。じゃあどうちゃん、
そうそうそうそう、
もしアユルベーダを本格的に始めるんだったら、そのアユルベーダをちゃんと勉強した人のところで、こう、食べ物は何がいい、これがいいっていうのをもらった方がいいんだね。
食べ物のこの質もあるので、アボカドはどういう質っていうのがちゃんとあるので、
うん、
で、そのバータ、ピッタ、カパの質っていうのもちゃんとしておいて、それで、どの スがこうシーソーのようにバランスが合うかっていうのがワイルドエイダーを勉強してる人はもうほぼみんな、ま、学んでるので、
うん、
はい、
じゃあそれはそのバランスをどうやってその調節していくかっていうのは一緒にこうお話ししながらやっていかないと。
そうです、そうです、カウンセリングしてます。私は一緒にこうワンオンワンやって、
うん、
今何を食べてどんな状況でどんな 体調なのかっていうふうに聞きながら、
うん、なるほどね。今じゃあまゆさんはそのアーユルヴェーダのコンサルタントをしつつアカシックリーディングもやってると思うんだけど、今はアカシックリーディングがメインなのかな？
はい、今はそうですね、メインにはアカシックレコードメインにしてますけど、うん、アーユルヴェーダも抵抗でこうやってるので、
うん、
こう食事に関しての相談だったりとか体質、うん、こう生活面の生活改善、
うん
のカウンセリングをしたかったらそれもやってます。
OK。これはウェブサイトに載ってんの？
ウェブサイト、インスタグラムに載せてます。
あ、OK、OK。
アイルベーダ無料カウンセリング30分のカレンダーと、アカシックレコードはホームページ作ってるので、
うん、
日本語と英語で、そこから予約するのと、
うん、
そうですね。はい。オンラインでヨガもやってますけど、
はい。うん、オンラインのヨガはどこで見れるの？
これもインスタグラムのリンクに全部載せてます。
じゃあ、アーユルヴェーダとヨガのリンクはインスタグラムなのね。は
い、で、あ、全部インスタグラム。
で、あ、アカシックリーディングも全部じゃあインスタグラムに載ってるのね。
インスタグラムに全部載ってます。そのリンク、okay. インバイオのところに、うん、選択できるようにはしてます。
OK, OK. じゃあ、まゆさんにコンサルタント、コンサルしてほしい人は30分無料ですから、ぜひやってもらって、アイルベーダーね。で、アカシックリーディングは、1時間
?30 分と1時間を選択できるようにしてます。
うんうん、OK. ヨガはどうしてんの？
ヨガは、ズームで、オンラインで、
うん、
今教えてるのは月水金なんですけど、プライベートもできるし、
うん、
今スタジオで働いてるので、そこでオンラインをこうやろうっていう話もしてるので、それも時間増やしていきます。
うん、OK、じゃあ、まゆさんのヨガのグループレッスンは月水金？
はい。
で、ね、ズームでやってて。
ハワイタイム、ハワイタイムなんで。
まあ、ハワイタイムの朝だと。
だから日本だともう、すごい夜中ですね。なんで、日本時間に合わせたクラスもちょっと今後考えたいのと、こう、
うん、
パシフィックタイムとか、あと、みんながちょうどいいような時間も今考えてます。
これから楽しみだよね。
うん。
あとなんか、アーユルヴェーダで、アーユルヴェーダと生理について何か他に、私がリードし忘れたところあったかしら。
あとはほぼほぼ生理コーチと似てるから、うん、
そうね、
うん、
まあ商売敵ではないのよ。
商売敵じゃん、知る、うん、
そうね、
その知るためにはカウンセリングを受ける、その情報を流されない、
うん、
っていうことは知っておいてほしいかな。
そうね。そのカウンセリングもカウンセリングでまず体質を見極めて、で体質もあるし、でその多分生活環境とかもその見ていくんだと思うんだけど、アーユルヴェーダのその個別でワンオンワンでそのカウンセリングをやっていくとしたら、期間はどれくらいなの？設けてるの？
最低、1ヶ月は本当に最低、
うん、
で3ヶ月ぐらいは見たいですね。
やっぱりそうなんだよね。私の生理コーチでもそうなんだけど、うん、1ヶ月ももちろん1ヶ月でその食事診断とかいろいろやったりとかするんだけど、生理周期の場合はもう3ヶ月見ないとサイクルがどれくらいなのかっていうのが私には分から、うんうん、なかなか分かりづらいことがあるから3ヶ月単位でお願いしてることが多いんですけど、うんうんうん、やっぱそうなんだね。
最低ね、その人のこう傾向とかも見たいので。
それもあるし、その人のゴールもあるよね。 で、例えばそのアユルヴェーダを使ってそのクロニックディジーズを治したいとかっていうのだったら、多分それは結構時間かかるだろうし、
それはそうそう3ヶ月以上かかるし、
で、例えばまあ生理痛とかだ、生理痛とかもそうでしょ、多分生理に関わることとかだったら、うん、それも3ヶ月くらいかかるのかな。
そうですね、
やっぱそうなんだね。 OK、 まゆさん、どうもありがとう。
ありがとうございます。
いえいえ、なんかあの
楽しかった。
じゃあまゆさん、あの私がそれで生理コーチを始めた頃に、そのエミコさんのあのハーコンフィデンスハーウェイに私がゲストを出演したところで、
はい、
聞いてもら、あのポッドキャストを聞いてくれて、で私にコンタクト取ってきてくれたんだよね、うん、でそれが2019年の7月だったよね、うん、7月だったんだけど、その生理コーチに興味を持ってくれたのはもう、うん、そのまゆさんがその流産を経験したっていうのも一つの理由なんですよね。
そうです、
うん、
そう、最初はこう生理をこう PMS を治したいっていうので連絡をしたけど、うん、こう話していくうちに、あ、すごいオープンに話せるなって思ってそう、この流産に関しては本当誰にもっていうか本当に少人数にしか言ってなかったし、今ここでポッドキャストで言うのも、うん、もう知らない人の方が多いと思う、うん、私の友達は。
OK。
ずっと隠してたというか、
うん、
こう、もうシャットダウンしちゃった、自分を。
うん。
2018年6月、5月妊娠が分かって、6月に、こう、8週目、9週目ぐらいに、
うん、
あ、いません、みたいになって、
うん。
で、それからもう、はぁって、なんかもう、壁を作った自分に。で、これを、
うん、どうぞどうぞ。
で、オープンにするまでにも時間かかったし、
うん、
もう忘れようと思って、この出来事を全部もう、そうそうそう。
うん、で、その、多分その、流産したの感覚はあったのね、その時に。
検査行っていませんです、見えませんってなって、うん、その時もつわりはあって、それからも1、うん、2週間ぐらいあって、
うん、
1ヶ月ぐらいなの、それで多分生理だと思ったら、うん、もうすごい大量の血が出て、
うん、
なんかでっかい塊みたいなのが出てきた、これがベイビーだったのかなみたいな。
うん、
そう、
これは私と一緒だね。私も話したかどうか覚えてないんですけど、そのセッション中に、うん、生理コーチのセッション中に、うん、
話したかも、うん、
話したよね。あの多幸運期が3週間くらい続いて、で、うん、でもその後何もなくておかしいなと思って、その検査もして、その妊娠検査薬も使ってなくて、
うん、
たまたまな手元にあったのが、その考えがいかなかったか覚えてないけど、その時は検査してなくて、で、うん、その後に、大量の出血があって、
うん、
で、塊が出たんだよね。で、うん、でもその血の塊が出た時にもしかしたらそうかなって思って、でもそっからでも出血が始まって、
うん、
で病院に行ったんだけど、もう一旦出ちゃったらもう調べようがないって言われたんだよね。だから流産なのかどうかは私にはまだ分からなかったけど、
うん、
っていう話をそのしたんだ
よね。うんうんうん、来ましたね。
そっか。でもそのシャットダウンしちゃったのは、そのもう忘れたかったの。
忘れたかったのもあるし、なんでって、すごいその完璧主義者の自分はあるんですよ。で、すごいエクスペクテーションしてたし、この妊娠したのはもう自然、こう、プランして してたわけじゃなくて、こうエンゲージしてて、うん、あ、もういいねみたいな話をしてて、そしたらもう自然になったから、うん、もう、わーすっごいハッピーでも、It didn't work out and もう collapse みたいな感じで、うん、で、彼もすごいショックだったから、泣いてたから、うん、私が強くならなきゃ、みたいな。二人で悲しんでたら、この子も悲しんじゃうって、こう切り替えて、二、
うん、
人が、そう、ネガティブになってたら、ダメじゃん、みたいになって、自分を切り替えちゃった。で、うん、仕事に集中して忘れようと思って、
うん、
なんかもう働き続けてっていうので、多分それでストレスが溜まったり、
うん、
こう、言いたいことというか、こう隠してたから、そういうバランスも悪くなって、うん、で、それで生理も、こう、PMS もひどくなってたのかなって、今思うと。
なるほどね。その隠してたっていうのはそうなんだけど、その誰かに言いたかった？シェアできるんだったら。
あ、そうそうそう。で、家族に言ったんですよね。で、お姉ちゃんに言った時に、それが多分トラウマになってるんですけど、なんかお姉ちゃんから言われたのが、妊娠できるだけいいよみたいな。妊娠できない人の方が多いんだからみたいな言い方をされて、うん、そんな言葉欲しくなかったって思って、
うん、
そう、なんか不妊してる方の方が辛いんだからねみたいに言われて、
うん、
でそれはお姉ちゃんの周りの人とかそういう経験をしてる人もいるし、うん、辛い経験を見てるからそういう言葉をかけてくれてたと思うんだけど、
うん、
一番近い家族からそういう言葉をこれもらうのがすごいショックだったし、
うん、
でそれもあって、あ、流産ってそんな言っちゃいけないのかなって思っちゃって、
うん、
で先生こう産婦人科に言っても、
うん、
Everyone's go through this experience. It's not just you みたいな言われて、だから、あ、まあ、みんなそう言うよねってなっちゃって、じゃあ私が言っても、うん、まあそういう言葉で終わらされちゃうのかなって思って、
うんうん、
そういうの答えを聞きたくないって思ったのもあったし、
うん、
流産は当たり前みたいな言葉を聞きたくなかったから、
うん、
それもあって多分話すのもストップしたのかも。
でも誰かに話したい気持ちはあったの、そこで。
うんうんうん。
あったけど、でも誰に言ったら、うん、誰に言ってもそんなことは、うん、It's just common って言われる。
そうそうそうそう。
なんか怖かったんだよね。
まあ、友達にも言ったし、
うん。
で、やっぱりそう言われて声をかけられる、あ、声をかける側も多分躊躇しちゃうと思う。なん答えていいのかっていうのも私は感じ取ってたから、さらに誰に言ったらいいんだろうっていうのもあったし、
そこからどうやってその自分なんていうのかな、フーティングを見つけてたのかしら、
うん、そっからもう本当に腰とかもいつも生理前に痛くなったし、体にすごい影響が出てきたし、コリレーションシップも悪くなって、なんか全てがうまくいかなくなっちゃった。こうハワイにいるのに、うん、なんでこんな幸せじゃないんだろうって、もうセルフリクレリフレクトしてて、
うん、
そう、それでもう風邪ひいたりとか、なんでヨガもアイルベーダーも勉強してるのに、なんでなんでなんでみたいな。
あ、うん、
自分がもう、ダメなんじゃないかみたいな、うつみたいな、こうハワイにいても楽しめてない、こうリレーションシップ、こう、こうスムーズだったのがもうドスンってなって、
うん、
もう全てをなんか隠してたのかなって、うん、それで体にどんどん出てきちゃって、
うん、
で、これはもう なんとかしなきゃって。で、PT とかのフィジカルセラピーとかカイロプラクティックとか行っても全然治らないし、
うん、
で、やっぱりスピリチュアルとかそういうのもやっぱ関係してるよな、精神面も関係してるよなって思っていろいろ調べて、
うん、
そこからだけじゃないんだなって思って、
そこから私に来たのが面白いんだけど、
そこから多分セルフモチベーションをずっと続けてたのは前からあって、だっていろポッドキャストを多分聞いてて、でつながったと思うんですよね、
うんうんうん、
自分で何とかしなきゃ生理のことについて知らないな実はみたいなのもあったし、
うん、じゃあそこでその自分をシャットダウンして、なんとなくこのどうして、
うん、
その多分元からその完璧主義っていうのがあって、
うん、
完璧主義だったので、それどうして私にがこんな目に遭ってしまうのだろうっていうところがあったと思うんだけど、うん、そこから、うん、そのいろんなそのスピリチュアルなサービスとか、まあ、私のところにも来たりとか、うん、体調を整えてみたりとかしたと思うんだけども、
うん、
どういう感じで 今に至るわけ？今とっても健康的でいろいろ始めたでしょ？
今はそうそうそう健康にはなってるし、こうやりたいこととかもこうできて人にオファーはしたりするけど、
うん、
やっぱりそのユーザーに関しては、
うん、
まだプロセスしてる。
うん、わかるわかる。そうだよね。
うん、
すっごいわかる。
で、それが完全にヒールするっていうのはもう求めないようにしてて、もう最初はこれがもう時間が経てば良くなるっていうふうに思ってたけど、
うん、
でももう一緒にいないけど一緒に過ごしていこうっていう考えに変わって、で、
うん、
うん、でエネルギーを感じられるようになったらもうギルティとかがなくなった。
何に対してのギルティ？
私が健康じゃなかったからとか、私が準備ができてなかったからとか、だからベイビーは来なかったみたいな。
守れなかったっていう。
あ、そうそうそうそう。
感覚なんだね。
うん。
その気持ちは、
うん、
今はまだその気持ちはあるのね。
今は、
うん、
減りましたね。
うん。
なんかその別のサイキックとかに行って、見てもらったときに、なんか、Happy where she is right now って言われて、
うん、
それが、あ、そうなんだ、今ここにいないのは理由があって彼女が選んだから、あなたは責めなくていいっていうふうに言うのを聞いて、そうそうそう、
気持ちが軽くなった感じだよね。
それも時間、うん、軽くなったけど、時間かかったけど、それをこう、うん、マントラみたいに、こう、自分にこう言うようにして。
うん。今の気持ちは、その流産に関しての今の気持ちはどんな感じなの？
今の気持ちは、逆に、こう、いないベイビーからいろいろ教わってるなって、だから自分がこうしていろいろ勉強できるし、体のことをもっと学べてるし、こう自分に対しての時間が彼女が与えてくれたんだなって思えてます。
なるほどね。これはとってもなんか成長したっていうか、なんか自分で少しこう、
うん、
成長したっていうよりか、その客観的にスペースが見れるようになった感じなのかな、
うん、
スペースができた感じなのかな。そうそう、時間が経つにつれて、
時間が経つにつれてスペースができたのと、そうですね、自分をこう見返す時間、人間関係とか恋愛関係についてもこうそれを通してすごい学んでるし、学べたし、だから逆に良かったんだなって、今 もしいて 2歳だとして、そしたら今やってることができてないし、それを彼女は、私はこれを今やるべきなんだなっていうふうに、それをママはやってって伝えてくれてるのかなっていうふうに思うようにしてる。
なるほどね。多分ね、私の中の流産のかな、流産のこの記憶っていうのはぼんやりしてるから、考えないようにしなければ考えなくてもいいの。だけど、まゆさんの場合っていうのは、その目の当たりにして、その一回妊娠が成立して、成立してその嬉しい後にその流産があったから、多分もっとその私よりすごいはっきりとしたその喪失感っていうのはあって、
うん、
でそれっていうのは多分忘れようと思っても忘れられないんだよね。
うん、多分その妊娠が分かって親とかに言って、親もすごいエキサイティングして、それをこうなんていう、Let them down しちゃったみたいなのもすごいあったし、
うん、
彼も食事を気にかけて、こう何、いろんな健康食品を買ったりとか、こう私の周りが全部いろんなことをこうケアしてくれて、なんか世話してくれたのに、こう結果がなかったから、その周りの人に対しての申し訳ない気持ちも多くて、
うん、
なんか親を悲しませちゃったんじゃないかみたいな、
うん、
私がこう妊娠してるって言わなかったら、その楽しみとかもなかったというか、楽しまなくて、本当に安定してから言えば、こう余計なエキサイトメントとかもなかったんじゃないかなっていうのもあったし、彼もこうすごいいろいろ休んでいいよとか仕事しなくていいよとか、なんかそういうのもやってくれてたのに、それがもう全部なくなっちゃって、その後シャットダウンして、もう私は仕事行くみたいな、もう強気になっちゃって、そうだから周りの人に対してこうなんかうまく接してあげられてなかったなっていうのもあって、そう、
うん、じゃあその周りの人からのその期待に応えられなかったっていう、
うん、それも大きいですね。
それになんかこう周りの人をディサポイントさせてしまったっていう、
そうそうそうそう、そう、
それに対してのギルティーもあるんだね。
うん、すっごいありました。ありますね。うん。
うん、
でも年齢だし、親もね、そんな待ってるわけでもないし、長く。だから、ここの時期ちょうど良かったのになっていうのもあったけど、でもそれは自分のエゴだったし、で、今わかる。
うん。
うん。
それはすごい進歩なんだね。多分これまでいっぱいいろいろたくさん泣いてきただろうし、
うん、
なかったと思うんだよね。その、ここまで来るのに。もう2年経ってるけど、なかなか言えるもんじゃない。私もだからその流産の白書ちょっとあんま覚えてないんだけど、だから今日11月とかだったような、私もうたくさんさ大量出血してるから、
うん、
いつがそうだったかもう忘れちゃったんだけど、辛いよね。
うん、辛い。辛いことをこう避けようとしてたから、
うん、
それもしなくていいんだなって思って学べてます。
うん、それがいいよね。それがいいんだよね、
うんう
ん、多分その避けなきゃいけなくて、避けなくていいんだなって思えたことっていうのは、
うん、
そのいろんなことをやって、まあ、スピリチュアルでもそうだけど、うん、いろんなことをやって、
うん、
それの結果なんだろうね、きっと。
うんうんうん
うん。それで多分その自然に出てきたスペースなんだろうね。
うんうんうん。
もうさ、この、流産の話するの私すごい辛くて、その私、でも私、辛いでしょ。
辛いけど、こう、涙を流して、こう、シェアすることによって、なんかヒーリングされてます。
私と話して大丈夫？
うん、全然大丈夫。なんかこう、涙を流すことさえも隠してたし、笑ってなきゃいけない。前はいつも笑ってる。楽しいね。ハワイにいて、すごい幸せそうだね。っていう、このみんなが持ってるイメージに、こう、フィットしようと思って、こう、悲しんでる姿を見せないようにしてたし、
Oh, oh my god!
そういうヒデン、シャドウをこう見せないようにしてたし、強く生きなきゃみたいなのに変えてて、自分を、
うん、うん。で、そのやっぱその痛い部分を見たくないもんね。
うん。
そうなんだよね。
でも隠してるとどんどんどんどん体に影響が来るし、もううまくいかないなって、うん、そう。
今笑顔で言ってるけど、そんなこと、あの過去の1、2年は結構いろいろあったんだね。皆さん、今日は最後まで聞いていただいてありがとうございました。皆さんにお知らせがあります。2021年の1月の中旬以降から、無料の Facebook グループ、スーパーウーマンのラウンジというしょうもない名前でですね、最低でもその中で月に1回は、生理のことについて勉強するワークショップをやっていきたいと思っています。まだ何もそのページでは始まっていないんですけども、インスタグラムのプロフィールからそのページに飛べますので、もしご興味のある方がいらっしゃったら、事前にそのグループに参加していただけると嬉しいです。ではまた、来週はですね、PMS 道場の続きになります。ではでは、また。